おはようございます。今日もですね、街道とまたネットを介してそれぞれの場を結びましてね、一緒に礼拝できておりますことを感謝いたします。6月も第2週目となりました。先日ですね、関東在住の会員の方とちょっとやり取りをしていましたら、関東ではもうすでに梅雨入りしまして、ジメジメしてちょっと憂鬱だというようなことをね、話しておられました。ああ、そういや今年は九州より早いですねと言っておりましたら、昨日この辺りも九州ですね、北部も南部も梅雨入りしたんだそうです。ああ、また雨の鬱陶しい季節かと思ったら、今日はこんなにカラッと晴れてましてね、あ、なんかちょっとほっとしておりますが、これから梅雨入りしますと今週ちょっとわーっと雨が降るようになるでしょう。湿度がですね、高いのは嫌なんですけれども、でも雨が降らなきゃ降らないで困る、作物が育たんわけですね。でも今度降りすぎるとまた災害が起こって困ると、このじゃあどのあたりがいいのかっていう塩梅が非常にこう難しいわけですね。なので、私なんかはこうやってですね、雨が降ってる時期になりますと、神様適度に雨を降らせてくださいって祈るんですね。適度にって言っている、まあ絶妙にでもいいんですけれども、その言葉の中に込めているのは、ああもう嫌だ鬱陶しいと我慢できなくなるほどでもなく、作物にとって必要な、また私たちの預かり知らぬところで雨を必要としている方々にとっても、まあこの辺りでいいだろうと言える、そんなバランスをね、取ってほしいなっていうのが、絶妙にとか適度にとかっていう言葉の中に込めた思いなんですね。そうやって祈るって言ってますのも、もう初めから私の中にあるのは、人間っていうのはね、自分たちの見えるもの、理解できるものを考え、そういうものはある程度限定的なものでしかないと、自分の周りの小さな範囲の正義でしかないと、本当に全ての人にとって最善である正しいっていうのはもう私たちの判断じゃなくて神様の判断なんだって僕は思ってるからなんです。だから神様、どうぞあなたが良しとなさるように雨を適量降らせてくださいって祈るようにしてるんです。聖書を読んでおりますと、神様って大変不思議な方でして、時々私たちがこうしてほしい、こうあったらいいのになっていう願いとは全然違うような現状を私たちに与えたりする。本当言うならば、誰だって苦しい思いなんかしたくない、誰だって平和に生きたい、しかしなんでこんなことに巻き込まれるんだ、どうして私がっていうような出来事は人生に襲ってくるんです。しかしこれが不思議なもんでですね、時間が経って後になってみると、ああなるほど、神様はこの経験を通して私をこう導いてくださったんだ、あの出来事があったから今私はこうあれるんだって、そういうふうに後になって神の導きっていうものに気づく、そういうもんだなって思うんですよ。神様は大変不思議な方、私たちの願い通り、私たちの思惑通りではなく、神のご判断の中で私たちを導くんです。じゃあ私たちから言うならば、神様、私に都合のいいようにしてくださらないのはなぜって文句の一つも言いたくなるけれども、しかしね、神の最善の導きがあるからこそ、私たちは先が見えない中でもどこか安心して生きていけるんだなっていうこともまた事実なんですよ。先日ですね、人を車に乗せておりまして、で、その方のお宅までね、お送りしようとしてまして、どの道で行きましょうかって何気なく聞いたんですね。そしたら言われました、どの道でも構いません、送ってください。ちょっとね、なんか、ああそらそうだなって変に納得したんですね。もしかしたら神様の導きなんていうのも一緒かもしれない。神様が私たちに与えるよっていう約束してくださったものは祝福であり救いなんですよ。その目的地に対してどう導くかっていうルートは、人生の生きか、ルートなんていうものはね、私たちは神様任せでいいのかもしれない。目的地には行くって約束されているんだから、 そこに向かって私たちは神様よろしくお願いします、私に見えるものはわずかでしかない、しかしあなたであれば最善を導かれるでしょうって、そうやって期待していいんだなと思うんですよ。先週ペンテコステの礼拝で神様は私たちを祝福し聖霊を与えてくれたと、神の救いの約束は私たちが神を知るもっと前にも与えられていた、そのことを分かち合いましたが、今朝からこの6月7月ですね、私が担当する宣教におきましては、神が導くと言ってくださった、じゃあその導きの中で私たちはいかに生きていこうか、信仰者の生き方をテーマにご一緒に御言葉を分かち合いたいと思いました。それで今朝選びましたのが創世記2章なんですね。創世記、聖書の一番始まり、創世記の1章から11章までっていうのはかなり神話的な物語が続いています。創世記1章は7日間で世界ができましたっていう創造物語であり、今日お読みする2章とか、3章とかはアダムとエバの物語があり、読み進めていきますとノアの箱舟の話があったり、バベルの塔っていう物語があったり、結構神話的な物語が続いていきます。私たちはこのような神話的物語を、これが歴史の事実である、事実そのものであるとは受け取りません。それはね、それぞれ書かれた時代の背景があって、その時代の常識や文化があって、その当時生きていた人たちの表現の仕方があって、しかしその物語を通して神様とはいかなる方であるか、私たちはいかに生きるのかを説いた、これが神話物語だと私たちはよく理解している、いわば解釈するわけですね。ですからこれから6、7月、この創世記の前半の物語で全部いけるかは分かりませんが、少し創世記の最初の物語をさらいながら私たちの生き方についてご一緒に見ていきたいと思います。さて、先ほど創世記2章4節後半から23節まで詩式の方に読んでいただきました。この物語、アダムとエバの物語です。私が結婚式のお手伝いをする際にはこの箇所から大体お話をしています。それは24節で、こういうわけで男は父母と離れて女と結ばれ二人は一体となると言って、聖書における最初の結婚話を記しているからなんですね。それは結婚式の時に読むからそういう話として読んでいるのであって、この物語を結婚式という枠組みではなく読んでいくときに、実はもっと広いいろんな示唆をくれる箇所でもあるんです。今朝私はこの箇所の中からご一緒に5つ5個の示唆を分かち合っていきたいと思います。ご一緒に初めに考えたいのは、読みたいのは、神様と私たちの関係についての示唆です。2章7節、神様が初めの人アダムを創造する場面にこういうふうに書かれています。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった。もちろん人間は塵アクタからですね、埃のようなものをこうかき集めてできた泥人形だ、これが歴史の事実だと言っていることではありません。この辺はちょっと象徴的ですけれども、聖書はね、本来人間とは塵アクタに過ぎぬ、吹けば飛ぶような弱い存在であるっていうことをまず語るんですよ。しかし聖書の語る面白さはこの続きにある。しかし神様はそんな人間に命の息を吹き入れたって聖書は記します。どっから吹き入れたとありますか？鼻から吹き入れたとあります。少し想像してみてください。皆さんが目の前にお人形さんでも何でもいいですが作りましてね、その鼻にふーって息を吹きかけようとしたら、どういう位置で吹きかけます？分かり間違っても人形があるのにどっか遠くからふーっとはしないでしょ。面と向かってふーって息を吹きかけるじゃないか。 本当にさらっとした言葉なんだけれども、実はこの記述の中で聖書は、神様は塵悪たに過ぎぬ、そんな私たちに真正面から向き合って命を吹き入れてくださる方なんだって聖書は伝えてるんです。神様はこの私たちといつも真正面から向き合ってくださる方だ。さらに聖書の中では、神は命の息を吹き入れたとあります。息という言葉をヘブライ語で調べて、原点であるヘブライ語で調べてみますと、ネシャマーっていう言葉が使われている。ネシャマーって呼吸っていう意味なんですね。呼吸です。息を吸ったら吐きます。当たり前ですね。吸って吐きます、吸って吐きます、これ呼吸です。もしずっと吸い続けたらどうでしょう。試しにやってみます。吸って吸って吸って吸って、はい、まだ吸って吸ってってやったら、そのうち苦しくなるわけですよ。吸い続けるとしんどいんですよ。当たり前だけども、吸ったら吐くんですよ。神様は私たちに息を吹き入れたっていう時には、なんか一方的にふーって吹いて終わったかのように、私たちは言葉から理解してしまう。だけどね、神はここで命の呼吸を与えたって言ってるんです。それは一方的に吹き入れただけなんじゃないんだ。神に対してまた息を吐いていくものとされたって聖書は言ってるんです。言うなれば、神が私たちに命を与えたならば、私たちはその命をもって神様に応えていくものとされたんだって聖書は告げるんですよ。聖書が私たちに示したこの創世記2章の物語が私たちに示す最初の示唆、それはね、人間とは塵悪たに過ぎぬ存在、しかし神はその私たちと真正面から向き合い応えるものとしてくださったっていうことなんです。人間はね、神に応答するべく創造されたと聖書は告げるんです。では2つ目の示唆、私たちはいかにして神様に応答するんだろう、答えるんだろうか。日本語で使命という言葉がある。使命とは命を使うと書きますが、まさしく私たち人間って何のために生まれてきたのか、どう生きるのかっていう、その目的を必要として生きているものなんだっていうんです。そんな使命を神様は15節で最初の人アダムに与えました。15節、神様はアダムをエデンの園に連れてきてこう言います。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。耕し守るという役割を与えたって聖書は記すんです。耕す、守る、まあ文字通り考えますと農耕するとかっていう言葉なんでしょうが、しかしこれもまたより広く理解しなければならない。ここで言ってる耕すものはエデンですよ。神が与えた創造の技を私たちは用いながら、より豊かにしていくっていうふうに聖書は告げたんです。より分かりやすく言うならば、二つ目の示唆になりますが、神様はね、私たちにご自身の御業に参与しなさいって促したっていうんです。神様の働きをあなたも一緒に担いなさいって言ってくださったって聖書は告げるんです。私たちはね、神様の技を小さいながら担っていく存在として、応答する存在として作られたって聖書は語る。でもそこで神様はふと気がついた三つ目の示唆になりますが、エデンで働き始めたこのアダムに対して神様は思った。どう思った。18節にこう書いてある。人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。神様はですよ、人間が一人ぼっちで生きるのはね、無理だって思った、良くないって思った。これは別に結婚に限らぬ話です。人はね、孤独の中では生きられんのですよ。さらに、助 助けるものっていう言葉がありますがね、助けるもの、文字だけ見ますとね、支援者、何か必要があったとき、困ったときに助けてあげようかって言ってくれる、そういう人っていう意味に読めますが、これも原点から当たっていきますと、支援をしてくれるというよりも対等なもの、パートナーっていう意味合いの方が的確なんですね。神様は私たちに一緒に生きていく対等の仲間が必要なんだっていうふうに告げたっていうんです。一人でいるのは良くない、共に向き合い共に生きるものが必要だと、そう神様は言われた。そのことはね、今のこの2年4ヶ月になりますが、コロナの状況を考えると本当によく実感としてわかる。コロナの国内感染が始まったのは2年4ヶ月前ですよ。最初はね、国内で感染者が出たと言ったら誰もが怯えました。だんだん最初はね、関東とか、関西とか、北海道とかもそうでしたが、大きな都市でしたが、だんだん福岡県で感染者が出た、久留米市で出たとかっていうと、本当に私たちは身近なところでどこでどう感染するかわからないみたいになって、ちょっと怯えたんですよ。いや、ちょっとどころか社会はかなり大混乱を引き起こしました。最近はだいぶ減りましたけどね、ソーシャルディスタンスっていう言葉を誰もが口にしたでしょ。ソーシャルディスタンスという言葉を合言葉のようにして、いろんなところで普段当たり前のように会って、あ、こんにちは、元気してたとかって言ってくっちゃべってた、そういう仲も全部今は控えようって言って、みんな関わり合いになることを避けようとしました。その結果どうでした。その結果多くの人が孤独を抱え、不安を抱えたんです。気になって調べますとね、ちょっとこう意外でしたが、2021年度、昨年度の国内での自死者、自ら命を絶った方の数は2万1007人だったんだそうです。で、意外だったのは、2020年度はそれよりも74人多くて2万1081人だったんだそうです。2020年度の方が多かった、21年度の方が少なかったっていうんです。で、よくよく考えてみると、ああそれはそうかもしれないと思ったのは、コロナがわーっと広がって誰もが怯えたんですよ。わー、もうどうしていいか分かんないって言って、その混乱の中でもう生きてられないって思った方々が2020年度の方が多かった。1年経って少し状況が分かって落ち着いてきた方々がいたから少し減ったのかもしれないが、でもね、この内訳を見ていきたいんですね。あんまり細かく言うとあれなんですが、2020年度と21年度全体の人数は減ったんですけれども、女性の死者数は増えたっていうんです。これなぜなのか、いろんな理由は考えられるかもしれないが、例えば非正規雇用で先の見通しが立たなくなったっていう方々が自ら命を絶ったりしたんじゃないか、あんまり好きな言い方じゃないですけれども、社会的弱者と呼ばれる人々が孤独の中で助けることをね、助けを求めることができなくなったんじゃなかろうかと思われるんです。社会的弱者っていう言葉は他にもいろんな広がりがありましてね、例えばあまりにも削られていく年金でもうどうにもならんって言った高齢の方もそうだし、障害を持った方、働けど非正規雇用のままワーキングプアと呼ばれる若者、外国人労働者などなど、そういう方々がね、生きるに苦しい国になってきたっていうんですよ。先ほど2021年度の亡くなった方の総計が2万1007人だと言っておりますが、これは警察等によって認められた、これは自死だろうと言われた数であって、あくまで氷山の一角に過ぎないと、実際の数はこの10倍ほどあるんじゃなかろうかとかって言われてますよ。そう考えるとね、年間で21万の方々がね、生きることが本当に辛くなってるのが今の私たちの国なんです。一人で生きていく、孤独に陥ると私たちは辛いんです。神様はそのことをよくご存知だった。 だから言われる、人が一人ぼっちで生きるのは良くない、だから共に向き合う、共に生きる助けるものを作ろうって。聖書が教えてくれた3つ目の示唆はね、私たちは一人ぼっちじゃダメなんだよっていうことです。では神様はそこで私たちに対等なパートナー、助けるものを与えようとなさった。じゃあそれはどういうものか。聖書を読んでいきますと、神様はアダムに助けるものを見出させるべく最初いろんな動物を創造しては連れてきたっていうんです。しかしアダムは動物の中には自分を助けることができる対等な助け手を見つけることができない。そこで神はアダムを深く眠らせまして、寝ている間にそのあばらの一部を抜き取りまして、そのあばらで女性を作ってアダムのもとに連れてきたっていうのがこの話です。注目したいのはあばら骨っていう言葉なんですね。私たちあばら骨と言われますとどういうイメージを持ちます？まあ、ご自分のねあばらをこう触っていただけると、ちょっとあばらに到達するまでに肉がいろいろと邪魔してたりはするわけですけれども、このあばら骨はですね、人は12対計24本あります。ですからこのあばら骨を24本もあるのか、そのうちの一部なのかって言いますとね、なんか変わることができる、なんか代用可能なもの、たくさんあるものの一つみたいな、そんなイメージをちょっとこう出てしまうんですね。しかしこれは現代の私たちのイメージでありまして、ここがね、聖書を書いた時代の人たち、聖書の物語を記した方々の時代背景、常識を加味しながら読まないといけない。実はこの聖書の時代、古代の世界において命がどこにあるかって言ったらお腹にあると考えられていました。今の私たちは命はどこって言ったら心臓を刺す人多いと思うんですね。けれどもお腹に命があるっていうのが古代の考えです。そのお腹にある命を守るものがあばらなんですよ。たくさんあるうちの一つを使ったんじゃないんですよ。この言葉はね、命を守るほどの存在、言い換えるならば自分の命を委ね託すことができるほどの存在っていう意味なんです。神様は私たちに助けるものが必要だと思った。ではどういうものが必要かという時に、あなたが命を預けられるほど信頼できるものが必要なんだっておっしゃった。今の生き馬の目を抜くような現代の中でそれほど相手を信頼することができるんだろうかって言ったら難しいかもしれない。だけどね、だけど神様は私たちにそのようなものがあなたに必要だっておっしゃった。信頼できるものが、自分の思いを吐露し、自分の苦しい状況を訴えながら一緒に受け止めてくれる、そういうものがあなたに必要なんだ。解決してくれるかどうかよりもあなたと同じように向き合ってくれるものが必要だって、こう神様はおっしゃったっていうんですよ。ではそのような相手は一体どのようにして見出すことができるのか、一体どのようにしてそういう相手を作っていけるんだろうか。5つ目の示唆になりますが、考えてみたいんですね。先ほど神様はアダムのところにたくさんの動物を連れてきました。アダムは動物を、あらゆる動物を見たけれども、そこに助けるものを見つけることができなかった。しかし女性エヴァを見たときに彼は大喜びしながらそのエヴァに対してこのように言ったんですね。23節、ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女イシャーと呼ぼう、まさに男イシュから取られたものだから。アダムが動物たちの中に見出せずに女性の中に見出したものって何だったんだろうか。それはね、対話、コミュニケーションです。熱意を込めたやり取りですよ。信頼の基本にあるものは対話なんですね。 結婚式の時にこの話をよく使うということを言いましたけれどもね、私が結婚式の担当をする際には、お引き受けする際には一緒に結婚カウンセリングっていうカウンセリングさせていただくんですね。キリスト教的に結婚はこう考えております、こんな風にねご夫婦の、家庭を築いていかれたらどうでしょうみたいなことをね、聖書を通して何回か一緒にお話しするわけですけれども、その中で必ず使う話としまして、アメリカのカウンセラーによりますと、人間は相手に自分の意思を伝えるための手段をいくつか持っているって言います。例えばその一つは言語です、言葉です。しかし面白いなと思うのは、実はその言葉そのもので伝えているっていうのは全体の情報の中で2割程度だというふうに言われています。言葉で伝えられるものっていうのは2割だっていうんです。じゃあ残り8割はどういうふうにして伝えているかって言ったら、身振り手振りとか声のトーンとか目線とか、そうやっていわゆる非言語的なもの、言葉以外のもので伝えるっていうんですよ。毎年ですね、大学生たちに向けた講義をしておりますが、その中で言うんですよ。さあ本当に美味しそうって伝わる表現はどっち？って。駅前のラーメン屋さんがありますよ、美味しいよっていう時にどうやってどっちの方が美味しく見える？って。一人のね学生に向かって言うんです。あそこのね大学がね福岡の西陣ですか、西陣駅のそばで、あの西陣駅のそばのさ、あそのちっちゃな路地があろうもん、あそこから入ったところになんとかっちゅうラーメン屋があるって、結構おいしいけん行ってごらんっていうのと、いや駅上がってさ、あそこにさちょっと汚い感じやけどさ、なんか路地があろうもん、あそこ入ったところにねなんとかっちゅうお店があってね、もうねなんかおっちゃんがねえらい不愛想やけどね、めちゃくちゃいい匂いがするって、あそこ入ってごらん、おっちゃんがね何も言わんでもねラーメンドンと出してくれてね、あそれ急いでね固めにしてくださいって言ったらいいとよ、知ったらねほんとうまいっちゃんねこれがね、とかっていう話をしたらこっちの方が美味しそうに伝わるんですよ。同じ内容、しかしそこにどれだけ熱意を込めるか思いを込めるかっていうことで、私たちはどれだけ本気かっていうことを感じ取ってるっていうんです。アダムは単なる言語ではなく本当に心から喜びながら、ああこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉って言ったんだよ。私の骨の骨、私の肉の肉って言い方よく分かんないけれども、でもしっかり読んでみると分かるのはね、ああ彼女こそ私自身だって言ったんですよ。私そのものだ、自分の話をしっかり受け止め、また自分もこの人の話をしっかり聞こうとする存在、できる存在、時には厳しい指摘もされますよ、先週のお話はちょっと長かったじゃないねとかっていう、そういう厳しい指摘だって受けますよ。また自分自身で気づいていなかったようなことも気づかせてくれる、ちょっと疲れすぎてるんじゃないとかね、そうやって自分でも理解しえないことすら一緒に分かち合ってくれる、そういう相手はね、コミュニケーションを取りながらできてくるものなんだっていうんです。聖書が私たちに示した生き方の示唆5つ目、それはね、対話を大事にするということ。さあ今5つのことを聖書から示唆を見てきました。私たちは一体いかに生きていくのか。そしたらね、ちょっとまずまとめてみますよ。この5つ何だったか。神様はね、まず1つ目、私たちは塵や草に過ぎぬ存在だけれども、その私たちと神様は向き合い応答するものにしてくださった。2つ目、神様は私たちを祝福し神の御業に参与するものとしてくださった。3つ目、神様は私たちが一人ぼっちでいるのは良くないとされた。だから共に生きる仲間を与えてくださった。4つ目、私たちは神様によって結び合わされている。だからこそ 互いに信頼することを大事にする。5つ目、その信頼を作り上げていくために私たちは対話する、コミュニケーションを大事にする。これが5つの示唆なんですね。5つの示唆を見ていきますとね、私はこうはたと気がつく。そうか、この神様に向き合うべく生かされた私たちが、神の働きを担うべく作られた私たちが、神に一人でいるのは良くないとされ、共に生きるものを与えられた私たちが、そして互いに信頼するべく集わされている私たち、交わりコミュニケーションを大事にする私たちって、じゃあこれ具体的にどういう集団です？この5つの下が具体化しているところってどこって考えたときに、私ははたと気がつくんだ。ああ、教会だって。教会に集う人たちは決して聖人君子の集まりではありませんから、互いに欠点も弱さもありますよ。だけどね、私たちは一人一人神様によって救われたんだ。そのことを喜びながら集まってくる。ここには社会的なお仕事だとか生まれ育ちだとか、それこそ言語とか民族とかいろんなもの違いがある。しかしその私たちがここに一緒に集まっている、それは一体なぜって、それはね、神を信じ神の前に集おうとしているからでしょ。私たちは互いに対話をしていく。私たちの対話ってどういう対話か、一緒に向き合って話す、それももちろん対話、しかしそれよりも私たちが日々行っている対話って何、コミュニケーションって何って、それはね、礼拝なんですよ。共に神の前に集い、共に祈り、共に賛美し、共に御言葉を分かち合っている。私たちそれぞれ欠点もあるかもしれない、だけども互いに補い合い、助けるものである、信頼し合っていく。ああそうかって、神様が私たちに与えてくださった一つの恵みの現れとは教会なんだって、そう私は改めて気づかされたんです。今の時代、ますます教会は必要とされてますよ。多くの人が一体どこに希望があるかと見出せない中で、教会ははっきり告げていく、神様に希望があるんだよって。社会がどれほど揺れ動こうとも、私たちの信じる神は決して揺れ動かず、いつも私たちを祝福し愛し導いてくださる。だからね、先ほどお話ししたようにゴールは分かっている、生き方が分からない、だけどゴールが分かっているから、神の祝福があると分かっているから、私たちは安心して生きているんだよって、それがやっぱり教会なんだ、そう思うんですね。時代の中で教会は形を変えていく部分もあるでしょう。だけど神が与える祝福は変わらない。この 1,2 年ですね、私も一つ教会の中でというか自分自身の中で変化させようとしているものがあるんです。最近修法等を見ますとね、私が担当しているところでは兄弟姉妹っていう書き方はなるべく控えるようにしました。兄弟姉妹っていう言葉を控えるようにした理由は何かって言ったらね、社会の中で LGBTQ プラスの方々がね、いっぱいおられるっていうことが少しずつ分かり始めてきた。身体的には男性だけれども心は女性、その逆だとか、いろんなケースがあるということを私たちは知ってきた。そういう方々が教会の中に集って来られるときに、兄弟とか姉妹っていうのが単なる性別として理解されるならば、そこで傷つく方があるならば、私はそれを避けようと思った。だから誰に対しても何々さんって呼ぶように自分の中では心がけてるんです。だけどもね、そうやって表現としては変化していく。しかし私の中では兄弟姉妹という表現に込められた、これまで 何千年と2000年と教会が大事にしてきたその思いは私の中では残したいんですよ。教会が兄弟姉妹と呼び合ったのはなぜか、それはね、単なる性別の話をしようとしたんじゃなくて、私たちは 神の家族とされたんだっていうことを大事にしてきたからなんです。私たちの父は天の父がおられる、神様がおられる、その私たちを導いていくべく長子としてイエス・キリストがおられる。じゃあ私たちはそこで人と人と上下の関係なんてなくって、誰もが兄弟として姉妹として神の前に家族とされているんだ。そう私たちは信じてきたから、兄弟姉妹という表現をしてきました。私はその思いは大事に守るけれども、もしその表現で傷つく人がいるならば、それは変えていこうと思う。教会はちょっとずつ変わるかもしれない。だけどね、教会が神の家族であることは決して変わることなく、今も私たちを励まし続けている。いや、この時代においてますます必要とされている。今日お話のタイトル、教会って素敵やんってしました。本当にこの箇所読んでいきながらね、ああ教会って恵みなんだなって改めて気づく。ぜひ皆さんもご一緒に分かち合ってほしい。私たちはね、もう神の祝福からスタートしてるんですよ。教会に集い、礼拝に集い、これから1週間が始まっていく。神様はね、その週の始まりにまず私たちを祝福し、元気づけ、こっからさ、この一週を歩み出してごらん。あなたがどこに行こうとも、どこで働きをしようとも、どんな課題を抱えていようと、私があなたと共にいることをしっかり覚えるべく、まず礼拝から始めていったんだって、そうやって神は教えてくださる。教会から始まり、また私たちは次週教会に戻っていきます。もう一度この交わりの中で私たちが力づけられ、祝福を確認するように。ああそうなんだ、この時代にあって私たちは教会から始まり教会に帰る、礼拝から始まり礼拝に帰る、御言葉から始まり御言葉に帰る、そうやって生かされている。この恵みを私たちは確認しながら一周をまたスタートしていきましょう。この新たな一周、神様の祝福が皆さんにも豊かにあるように祈って、今朝の宣教を終わりといたします。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは創世記2章から生き方の5つの示唆を見てきました。あなたが私たちと真正面から向き合い、応答するものとして創造してくださったこと、あなたの御業に参与させていただいていること、一人ぼっちで生きるのではなく仲間を与えてくださっていること、あなたに結び合わされた仲間たちと信頼して生きること、対話を尊び共に礼拝することでその交わりが深まっていくことを私たちは知らされました。神様、あなたは私たちが気づく前にもうすでにこんなにも豊かな祝福を与えていてくださったことに改めて気づきました。今日から新たな一週が始まっていきます。どうぞ私たち、あなたの祝福からスタートしたことを忘れずに過ごさせてください。またどうぞ、この礼拝という、教会という祝福に、また新たな方が増し加えられていきますように。コロナの中、誰もが孤独にならず、あなたに愛され、多くの仲間が与えられている、そのことに気づけますように。一週の始まりにあたりまして、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。